アメリカのベネズエラ軍事作戦、日本にとって危機か好機か。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
やっぱ今年のね、サプライズニュースといえば、まあ、高市さんの解散という話もありますし、まあ、韓国の大統領、イタリアの首相がまあ来られたっていうのも、これも大ニュースですけれども、やっぱり最初僕びっくりしたのは、あのアメリカのベネズエラ軍事作戦ですね。
いやー、もうね、
びっくりしました
。ドーンって、
ね、すごいですよ ね、 ね、なんかもう映画見てるみたいっていうようなね、うん、まあ、そんな声も多かったし、で実際民間の方も亡くなったりとかもしてるし、
ね、巻き込まれたっていうニュースありました、うん、
で、あの大統領がね、一国の大統領ですよ、
うん、
でも拉致されてナイキかなんかの服着せられて、
こう、ね、奥さんも一緒に、
奥さんも一緒にね、でそれが1月3日未明ですけれど、でと思って、うん、でこれでね、でもいろんな声が出てきたわけですよ、
うん、どんな、
まずね、国際法違反やないかと、
うん、
まあ普通考えたら国際法違反でしょうね。大統領がよその国の軍隊で拉致されるって普通したらあかんって感じになりますよね、
うん、
で今までこれは日本はね、力による、うーん、現状変更は許さないってこう言ってたんですよ。聞いたことあります？力による現状変更は許さないって、これね、例えばウクライナにロシア攻めてるじゃないですか、
はい、
あれは軍隊の力を持って国境を変えようとしてると、
うんうんうん、
力による状況変更をしようとしてる、
はい、
これはあかんと、うん、いうことでロシアもボコボコに叩かれてたわけですよ、
はい、
でこれもみんなそれ言ってたんですよね、
うん、
でだから台湾も侵攻してあかんぞとこう言ってたんですよ。力による現状変更は許さない、
うんうん、
ロシアもあかん、中国の台湾もあかんってみんな言ってたのに、もう、ま、肝心要のアメリカ本人が、え、力による現状変更なんちゃいますこれと、
思いっきりそれやっちゃってる、
それやらはったんですかになるわけ、うん、もしは今までお前力による現状変更あかんぞ、分かったか習近平って、
うん、
ねえアメリカさん言うたら、え、ちょっと知らんけど、言って自分で、え？言ってこう、
うんうん、言ってることとやってることが。
アメリカやってるやん。どうしたら、あ、うわっとこうなるじゃないですか、日本としては。はい、これ、はしご外されたんちゃうかみたいな。こと言う人も出てきてるしね。
はい。
で、だから、これ、やばいんちゃうこれもう、っていう。
うん。なんかね、その、うん、日本にも何か影響あるのかって。
で、逆にね、いや逆のことを言う人もいるんですよ。
い
やだってそのアメリカってもうよその国の大統領こうやって拉致できるんやと、 CIA や内の力、特殊部隊をねこう使ってすごい力あるなって言ったら、これ北朝鮮の斬首作戦っていうのもできんちゃうかと。これはもう、北朝鮮の金正恩をこうああいう風に拉致してしまったら北朝鮮体制崩壊するじゃないですか。
はい、
そんなんもできる力アメリカあるんちゃうかと。
え、もうそんなんなってきたらちょっと、うん、怖いというか、うん、
まあでも誰が一番怖いか言ったら、うん、キム・ジョンウンですよね、
うん、
でまあ習近平とプーチンに関してはそこまでのことはまあやらんでしょうけど、アメリカの実力すげえなというので肝が冷えただろうという人もいます。
はい、
うん、だからこう、まあ、ようわからんわけですよ、いろんな意見が。でもね、僕はこれはね、日本の対応が不適切であればね、これはもう普通に危機になると思います、日本の。
へえ、また影響が。
なんか何も考えてなかった。だから石破さんやったらもう最悪の状況になってると思います。これはむしろ日本の危機を深めることになるだろうと思いますけども、これね、高市さんがもし適切に振る舞えば、森氏も今2月3月にトランプさんと、訪米して対談紹介の話もありますから、そこでちゃんとした対応ができれば、むしろ、これは必ずしも、一般の方も亡くなってるので、これ良いことでも何でもないですけれども、この軍事作戦を契機に、日本の独立性がもっと高まる、日本の国益をもっと高める、ということが可能になると僕は思います。だからね、これは日本のやり方によって危機にもなるし、好機にもなるし、
うん、
で一言言うと石破さんやったら確実に危機だったんですけど、高橋さんやったらこれを好機にする力というのは僕はあるんじゃないかなと、期待できるんじゃないかなと というふうに思うので、なんで僕がそんなことを考えてるのかというのをこれがちょっとお話したいなと思います、
はい、お願いします。聞けばリアルな国際政治が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはアメリカのベネズエラ軍事作戦、日本にとって危機か好機か。
うん、まずね、これなんでトランプがこれをやったのかということを考えることがまず第一歩になるんですね。これ危機か好機か、はい、日本の対応を考える上で、
うん、
で、まあメディアなんかではね、
はい、
まあ石油が欲しかったからやとかね、
うん、
まあ言ってます。まあそれはまあ長くはないと思いますけど、それは本質からずれてます。で、さらに麻薬で、トランプ自身は。この麻薬テロ組織というのが、
はい、
これベネズエラにあって、はい、これをちゃんと撲滅をして、するためにこういう対応を取ったんだということを言ってます、うん、これはね、半分本気本音というか、まあ、かなり重要な理由だと思います。まあ、言い方はちょっと変わってますけども、アメリカが恐れてる安全保障の危機っていうのいくつかありますけど、もちろん核が一番怖いわけですけど、いろんな軍事作戦とかがあることが危機ですけれども、静かなる攻撃としてね、麻薬による侵略、麻薬による攻撃というものにすごく今アメリカは対応しようとしてるんですよ。フェンタニルが中国から来てるなんていうのがあって、はい、これをもう徹底的に抗議するなんてことをやってますから、だからアメリカの安全保障対策のためにね、その南米からかなり麻薬が流れてきてるんですけど、これをしっかり食い止めるというのはかなりトランプ本気でやってるんですよね。
はい。
これはまあ本間の話。
うん。まあ自分の国しっかり守るためにってことですよね。
だからこれは大量破壊兵器だなんて言い方もトランプ一時期してたぐらいですからね。
はい。
それに対する対応として、まあ積極的な安全保障対策であるという側面があります。
うん、うん。
で、トランプ自身はこれどう位置づけてるか、アメリカはどう位置づけてるかっていうと、これ法律にガチッと決められてて、法執行と呼んでるんですね。
はい。
だから麻薬組織をちゃんと撲滅するための法執行を、で、そのために、まあ、外国で作戦を展開すると。
うん、
まあ、そこが国際法どうやねんっていうことですけど、アメリカの国内法からすると、いや、うちをすごく攻めてる、害を及ぼしてるところがあったら、それをしっかりと対応するのはアメリカの国民を守るために当たり前だと。まあ、そういう立て付けになってると、うん、いうことがあります。
はい、
まあ、それはまあ、一応アメリカの、まあ、いわば建前としてあります。で、こっからなんですよ。
うん、こっから？
うん。もともとね、これ何なんかって言ったらね、トランプは去年の後半にね、NSS っつって、国家安全保障戦略っていうのを立ててるんですよ。
はい。
ここでね、もうすごい転換言ってるんですよ、もうトランプは。
何でした？
ドンロー主義って言ってるんですよ。聞いたことあります？ないでしょ。
ドンロー主義？
なんやそれでしょ。どんだけ語呂悪いねん、みたいな。ドロンジョ様か、お前、みたいな。ドンロ
お仕置きされちゃう。
ドンロなんやねんそれ。これもともとね、1800年やったかな。
はい。
第に19世紀に、モンロー大統領っていうのがいて、
はい。
これは、その大統領がね、もうアメリカはヨーロッパにもう関与しませんと。
うん。
そやからヨーロッパもこっちに関与しんといてって言って、もう孤立主義を言ったんですよ。で、それがモンロー主義って言ってね。
はい。
で、トランプはそれを踏襲しようとしてるんですよ。で、そやけど、ちょっとあれはもう19世紀で、今、21世紀ですから、全然状況が違うから、これドナルド主義でもあるから。だから、ドナルドのモンロー主義で、ドンロー主義。
そういうこと。モンローから来てるんだ、
う
ん、
そうそうそう。これ、ね、でも、アメリカ人からしたら、まあ、それで違和感ないかもしれない。日本人からしたら違和感ありまくる。ドンロー主義って。ねえ、これ、ドンロー主義ってことはモンロー主義かと。ってことは、これ、アメリカは一国主義で、
はい、
これ言ってみたら、東半球と西半球って言い方の知ってます？
あ、はい、はい。
西半球って言ったらアメリカを中心に大西洋、太平洋。まあ、グリーンランドぐらいとかって感じなんですけど、東半球って言ったらアメリカから見えない側。
うんうん。
地球儀見たらアメリカを見てるとき見えない側がユーラシア大陸を中心とした。これ東半球なんです。そこにヨーロッパも、まあ、中東も、そして極東も、まあ、これ全部東半球なんです。
うん、日本がね、うん、いるところ。
これモンロー主義って、だとしたら、これ純然たるモンロー主義だったら、いや、これからもう極東とかヨーロッパとか、まあ、台湾とか、知りません。勝手にやってと。いうことになるんですよ。
手放しに。
うん。ええー、ってこうなるんですけど、これモンロー主義だったら、ね、でも、ドンロー主義なので、ちょっと違う。ドナルド・トランプはちょっとそこまでは言ってないっていうのがあるんですけど、でも、まあ、東半球にもそれに関わってはくるんですけれども、同盟国と一緒にね。そうやけども、これまでのような世界の警察はやめるぞと言ってるんですよ、トランプ。その代わり、今までアメリカの国力を全世界に展開してたもの、東側をちょっと手抜いて余った分を西半球にぶっ込むでとこ言ってるんですよ。それの最初の作戦なんですよ、これは。ってことは、あ、極東からも幾分その国力投入量を減らすんやなっていうことがわかるわけです。
ってことを言ってるってことですもんね。
うん、で、ヨーロッパはもうめっちゃ減らすと言ってるんですよ。
うん。
ほいでまあイランとかもなんか、なんやかんや言ってますけど、基本的にこれまでかけてきたコストかけへんでってことになってるんですよ、東半球に対して。
ああ、じゃあ、やっぱりその日本、それかなり。
危機なんですよ。
うん。
ところがですね、高橋さんが、いや、我々は同盟国として、極東においても、日米同盟で、しっかりとしたアメリカの国益、日本の国益、双方が耳になるような外交を展開しますよ、と。
うん。
いうことを言えば、あったらそれぐらいのコストやったら払ってもええわ、と。いうことになるわけですよ。
ちゃんとしっかりね、話し合って。
そうそうそう。だから、自分で対応するんやったら、ちょっと東半球も行くけども、全部やれって言うんだったら俺も行かへんからな。っていうぐらいの温度になってるんですよ、トランプは。だから、高橋さんやったらこれを後期にできるし、危機を回避できるけど、石破やったら最低の危機になってたと。いうのが、ま、ここに。もなるんですよね。
うん、
で、だから、西半球でややこしかったから、ベネズエラだからベネズエラ行ったと。まあ、これも一つには、これ独裁主義でやってて、で、麻薬もあるっていうのもあるんですけど、
はい、
より重要なのは、ベネズエラっていうのは、中国の西半球における、様々な戦略の拠点だったんですよ。
あ、中国の？
中国の。
ええ
ー。だから、中国がものすごい後ろ盾してたんです。
はい。そしたら、黙ってないですよね。きっと中国も。そんなところに
来たら。ああ、まあまあ、そうなるんですよ。だからすごい批判してますよ、
うん、
それは。
うんうん、
おいで、まあ、石油をね、
うん、
こう開発して買ってたっていうか、もらってたっていうかね、はい。で、石油をもらう代わりに中国がすごいサポートしてると。で、なんでそうなってるかって言ったら、マドゥロ大統領っていうか、その、ベネズエラずっと反米でやってきてたんで、その、アメリカからちょっとムカつくなとか、もう、口出すなよ、お前っていう時に、一人で喧嘩してたらすぐボコボコにされるから、ちょっと、隣の組に相談したみたいな。ほいで、まあ、いろいろなオペレーションが、こう、水面下で、ベネズエラであって、で、それやったら、プーチンとかも、じゃあ俺もちょっと助けてやろうかみたいにこう。だってこう、B とか C とか来てて、トランプから、歳なこいつって思ってたわけですよ。だそこを叩くと。だから西半球の、これトランプは覇権を握るっていうね。
はい。
まあ、NSS 上ではそういう概念に、こうなっていくんですけど、それを、盤石なものにするために行ったわけですよ。まあ、これに続いてたからグリーンランド買うでとか言ってるんですよ。これグリーンランドって言ったらメルカトル図法のね、地図見てたら、なんか、アメリカと関係ないやんけみたいな感じ
に。すごい重要な場所って売ってましたよね。
地球儀見たらわかるんですよ。アメリカとロシアの間にあるんですよ。
はい。
ユーラシアとアメリカの北極を通るルートで言ったら、うん、 間にあるから、だからロシアとか中国とかユーラシアとの安全保障を考える上ではものすごい重要なグリーンランドという場所になってくるので、まあ、それを、まあ、19世紀のところとかよくアメリカ買ってたんでね、いろんなところの土地をフランスからなんか土地買ったりとかアラスカだって買ったりとかしたものですから、まあ、だからモンロー主義でその19世紀の話持ち出してきてるので、だからアメリカはその19世紀回帰というものをかなり起こしてるんですよね。だから今までの、戦後レジーム、はい、国連体制っていうのはもう根底から変わってきてるわけですよ。で、日本はこの戦後レジーム国連体制の中でもう完全に支配されてきて、で絶対独立できない状況だったわけですよ。だけどこれ19世紀にアメリカがその世界の政治の構図を変えるとしたら、この20世紀の国連体制で全部なくなって19世紀側になるとしたら、ここで日本が初めて自主独立できるチャンスを戦後得ることができるわけですよ。今まで覆いかぶさってた戦後レジームっていうものがあんまないからもらえるとか、だって WHO からも脱退するっつってんですから、アメリカは。で、だからそれでも世界秩序っていうのが完全になくなっていって、で、もう一度こっからやり直そうとトランプはしてるんですよ。で、ここで日本もヨーロッパもこれに無視したらトランプは失敗するかもしれないけど、はい、ここでトランプに日本が協力をすれば、この転換というのは起こる可能性十分ありますよ。
ああ、じゃあ、やっぱりその、協力すべきっていう、う
ん。いや、僕はそう思いますよ。だって独立して、うん、で、ただその時に、正義を貫くことは日本としては大事ですからね。ただ、正義というものは別に国際法だけじゃないんですよ。いろんな正義というものがあって、だって、日本だって大岡越前とかっていうのがいるぐらいですからね。ちょっと意味わかんないかもしれないけど。
でも聞いたことありますよ。
うん、大海前とか中心蔵とかね、うん、法律違反だけれども正義っていうのがまああるっていうのは当たり前の話ですから。
はい。
だから、なんか法律だけ守ってたりっていうのは非常にレベルの低い小学校、高学年の学級委員会政治ですからね。まあそんなレベルの政治やってたら国際のリアル政治はできなくなってきますから。
はい。
やっぱりこの金と力と言葉。この三つをきちんと大事にしながら国際的秩序を形成していくっていう体制が僕はやっぱり最も正義にかなうんじゃないかなと思いますから、この力の部分、だから防衛力の部分ですね。これに対して、まあ敬意を表してですね、今日はこれをお届けしようと。ACDC, For those about to rock, we salute you.
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
1950年創業、安心の歴史と実績の日本タクシーではタクシードライバーを募集中。中途、新卒、未経験者でも安心の研修システムを完備。社員と社員のご家族が日本タクシーで働いていることに自信と誇りを持てるように、その上でお客様に安全安心快適丁寧の4つの心を提供できると考えています。私たちと一緒にお客様の笑顔に出会いませんか。詳しくは日本タクシーのホームページまで。
ACDC で For those about to rock, we salute you お届けしました、うん、
これね、1981年リリースの ACDC の同名アルバム For those about to rock, we salute you のタイトル曲なんですよね。
はい。
で、これは当時全米1位を獲得した曲で、
めちゃくちゃ大ヒット。
大ヒット、大ヒット。で、僕はこれを小林克也のベストヒット USA でこのビデオを見て、
うん、
はい、でもうステージの上でも大砲バーンバーン打ってんのを見て、すげーと度肝を抜かれて。ほいでも翌日もレンタルレコーダーに走り込んで、これを借りて、
はい、
ずーっとこれ聞いてたんですよ。
打ち抜かれたんですね。
打ち抜かれた。めちゃくちゃ聞きましたよ、これ。
いや、でもすごいかっこよかったです。なんか、ボン、ボン、ボンって入って。ダ
ーン、ダーン、
うん。
これすごいっすよね。
はい。
代表曲ですよ、For Those About to Rock。
はい。
バッキンブラックに続いたっていうか、の、並んでね。で、この曲は結局ね、For Those About To Rock っていうのはこう、About To Rock っていうのはロックに赴くっていうことなんですよね。For Those ですから、ロックに赴こうとしてる、キッズたちへってことで、人々へってことなんですよ。うんうん、で、We Salute You っていうのは、Salute ってこうやったり、こう、Salute ってこうやったり。
敬礼。
敬礼っていう。うん、その、礼を表するというかね、そういう意味なんですよ。だから、ロックに赴こうとする人たちに対して敬意を表する曲なんですよ。
うんうん、
で、これはね、ロックというものと、これ、大砲でドーン出てくるじゃないですか。
はい。
戦争というものをこう、ダブルミーニングしてるんですね。
ああ。
戦争に赴こうとする人に対して、戦いに赴こうとする人に対して、その姿勢に対して敬意を表する。だからいわばロックっていうのも戦いそのものですから、うん、その思想戦ですから、うん、というかこう生き方がロックっていうのをこう戦うっていうことですからね。しかもその戦いもなんか弱いもいじめるんちごて、なんか不正と戦うっていうこう極めて倫理的道徳的な意味があって、うん、それってある種戦争と似てるじゃないですか、
はい。
戦争には大義が当然それぞれの国にありますからね。
うん、
それをこう意味してるんですよね。だからロックに赴く者たちへ敬礼っていう、まあそういう曲で、で、ACDC の最もこう象徴的なアンセム、こうみんなでこう共感し合う曲になってて、で、これはもう最も盛り上がる曲になってるし、これ81年のアメリカ人っていうか世界の人々をもうこれにこう狂気したわけですよね。
だってね、全米1位ですからね。
そうそうそう。だからやっぱりね、世の中の秩序のお金の力大事なんですよね。それから力の力と言いますか、うん、その政治力とか権威とか軍事力、防衛力とかって力も大事。お金も、うん、そういう権威も軍事力も大事。で、三つ目、言葉っていう、この道徳とか倫理とかすごく大事なの。この三つのバランスがすごく大事なんですよね。で、特に、戦後はもう、暴力がダメだってことになってるから、言葉だけで言ったらええやんけってことになりますけど、それでうまくいかんのですよ。だからやっぱりね、このフォード・ザ・バツ・ロックのようなね、その、勢力の均衡というかね、戦いというものに対する敬意というものがなければ、真の平和は絶対に訪れない。ので、ぜひですね、これ、極東においてもですね、フォード・ザ・バツ・ロック。で、We salute you しますから、しっかり、外交、何言ってるかわからないかもしれませんけど、We salute you しますから、とにかくね、もう、高橋さんにも頑張ってもらいたいし、日本政府にも頑張ってもらいたいなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
北港観光バスは、バスを通してあなたと大切な人の笑顔をつなげる、そんな役割を担っています。通学や送迎はもちろん、路線や貸し切りバスまで、あらゆるシーンで皆様のご要望にお応えします。今日も変わらず走り続けることで、この街の大切な日常を支えています。安全と安心を胸に、北港観光バス。
大阪運輸倉庫は、心で運ぶ、心を結ぶ総合物流カンパニーとして、あらゆるロジスティック課題を解決していきます。トランスポートからトランスハートへ、物流を取り巻く環境は日々変化し進化していますが、本質は変わらずここにある。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、まあ今日はね、ベネズエラの軍事作戦、はい、これどう解釈したらええんかっていうことですけども、結局それは、うん、まあ、西半球東半球についてのアメリカの根本的な世界戦略っていうものが戦後80年初めて変わったんだと、そういうものだと捉えたときに、このベネズエラ侵攻の真実っていうのがこうしっかり見えてきますし、で、日本がやるべき道っていうのが見えてくると。いや、だからそれこそフォード・ザ・バトル・ロックじゃないですけども、しっかりもう覚悟を決めてね、この極東の中でしっかり自分のことは自分で守る、やるべき戦いは戦わなければならないという覚悟を決める、これができればね、日本はこれを機にね、本当に真の独立に 向かっていくことは間違いないと僕は思いますね、
うん、国力が上がりそうですよね、うんうん、
あのしっかり対応すればね、
はい、そして表現者クライテリオの最新号では高市現象の正体ここから始まる大転換こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半までさよなら。
この番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。